聖書の朗読をいたします。旧約聖書イザヤ書第43章の1節から7節までです。週報の裏面に記されてあります。旧約聖書の1130ページ、イザヤ書43章1節以下。ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。水の中を通るときも、私はあなたと共にいる。大河の中を通っても、あなたは押し流されない。火の中を歩いても焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私は主、あなたの神、イスラエルの聖なる神、あなたの救い主。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシとセバをあなたの代償とする。私の目にあなたは値高く、尊く、私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとする。恐れるな、私はあなたと共にいる。私は東からあなたの子孫を連れ帰り、西からあなたを集める。北に向かっては行かせよと、南に向かっては引き止めるな、という。私の息子たちを遠くから、娘たちを地の果てから連れ帰れ、という。彼らは皆、私の名によって呼ばれるもの。私の栄光のために創造し、形作り、完成したもの。新約聖書は、ルカによる福音書、第3章の15節から17節までです。新約聖書の106ページ。ルカによる福音書、第3章15節以下。民衆はメシアを待ち望んでいて、ヨハネについて、もしかしたら彼がメシアではないかと皆心の中で考えていた。そこでヨハネは皆に向かって言った。私はあなたたちに水でバプテスマを授けるが、私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちにバプテスマをお授けになる。そして手に身を持って、脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。以上です。お祈りを捧げます。救い主イエス・キリストをこの世界へと送ってくださいました神様、あなたの御名を褒めたたえます。クリスマスの光の中で、私たちは今、光顕節の時を過ごしています。主イエスが世界の主として、最初に東方の学者たちにまみえた、そのことを記念する光顕日の後、私たちはこの年の歩みをあなたに守られながら進めております。感謝いたします。この新しい年をどうぞあなたと共に、また私たちの信仰と普段の行いが整えられて歩みたいと願うものです。しかし主なる神様、あなたの御心を悲しませてしまうことの多い私たちです。私たちの思いや言葉や行いや怠りによって、たびたび罪を犯しました。今、見舞いに深く懺悔をいたします。どうぞ、ただいま、御言葉が語られましたけれども、その御言葉を許しの印として、私たちは受け取ることができますように。主イエスが洗礼者ヨハネからバプテスマを受けられたことを記念するこの日です。この時、私たち一人一人が受けた洗礼を思い起こす時でもありますように。 また私たちは初めの心に立ち返って新たな気持ちを持って信仰生活をすることが許されますように。神様、この教会の群れをお守りください。病の中に、あるいは怪我の中に、困難な生活を強いられている者たちがいます。苦しみの中に、悲しみの中に置かれている人もいます。仕事の忙しさ、あるいは人間関係の煩わしさの中に困難を覚えている者たちもいます。どうぞ一人一人の祈りを、うめきを、あなたがお聞き入れください。どうぞその場において、あなたが背中を押し、また私たちの歩みを共にしてくださることによって、私たちは平安を得ることができますように。またこの新しい年、この教会の建てられている地域にも福音を述べ伝えることができますように。神様、どうぞあなたの福音の光を私たち一人一人が掲げていくことができますように。言い尽くせません。感謝と願いと私たちの礼拝の祈りとして、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。この世界に救い主として来られたイエスキリスト、このイエスはおおよそ30歳の頃に宣教活動に入られました。で、ここからの主イエスの歩み、たった3年間ほどの時でありましたけれども、この聖書に記されてあるイエスの神の国の福音を述べ伝える神の国運動というものでありますけれども、公の生活と書いて公生活とか、公の生涯と書いて公生涯というふうに呼ばれるところでもあります。で、まず主イエスがなさったのは、当時ヨルダン川のあたりで、洗礼運動、洗礼を受けることによって神に立ち返ろう、そういう運動を進めていたヨハネから自ら洗礼を受けることでありました。で、その後主イエスは直ちに神の国の福音を述べ伝え始めます。苦しむ人や悩む人や病める人、そしてその人たちに解放と癒しとを告げ始めました。1月6日は光源日でした。エピファニーとも言います。キリスト教会の中では、特に東方正教会、ロシアとかギリシャ正教会などはですね、この日にクリスマスを祝います。で、ひとまずこの光源日をもって、私たちはクリスマスの祝いを終えたところでありますけれども、この光源日、1月6日の光源日の次の日曜日、すなわち今日ですね、今日はイエスの洗礼、そのことについて聖書で聞くこととなっております。で、今日はイエスが受けた洗礼の出来事を祝うとともに、私たちが受けた洗礼とは何だったんだろうかということをご一緒にこの礼拝の中で考えてみたいと思います。そしてまたこれから洗礼を受けようとされる方もこの中にいらっしゃいます。この洗礼というものの意義に加えて、クリスチャンとして生きるということはどういうことなのか、そのことも合わせて考えてみたいと思います。神様に背を向けて歩んでいた人、あるいは神様のことを全く知らずに生きていた人が、神の方向に向きを変える、自分の在り方を変えるということを聖書では悔い改めと言います。悔い改めと私たちが聞きますと、何か罪を犯したことを、それを許しを得るための努力をするとか、克服するとか、神様から許していただくとか、そういうことを悔い改めというふうに理解しがちですけれども、聖書の言う悔い改めとは、私たちが 神様の方向に向きを直すということを指すのです。でこの悔い改めの印として洗礼者ヨハネはヨルダン川の水で一人一人を洗い清めていた。これが洗礼の始まりです。水で洗うという行為は全世界そしてあらゆる宗教に共通のこととしてあります。日本でも古来からみそぎなどといいまして、あるいは神社などに入るときにですね、手や口を清めるところがあったりするわけです。それは本当に昔にはその神社のところには川があってですね、伊勢神宮のようなところにもそういう川が流れております。でその川で全身を清めてからお参りに入るというようなことであったようです。でこの洗礼者ヨハネも水を用いて洗礼の印としていました。汚れたものを洗い清める、水にはそのような力があります。で今日の箇所はとても短いところですけれども、ルカによる福音書の3章の15節を見ますと、最初この民衆はですね、この洗礼運動というものを始めたヨルダン川の近くで始めたこのヨハネのことをメシアではないかというふうに、救い主ではないかというふうに思うわけです。でそういう期待を持ってヨハネのことを見ていたのですが、その次の16節を見ますとすぐに分かりますように、私よりも後から優れた方が来られるのだと。そして私というのはヨハネですね。ヨハネはその方の履物の紐を解く値打ちもないのだというふうに、語ります。そしてヨハネが救い主なのではなくて、ヨハネの後に救い主がお越しになるんだということを言っているわけです。そしてそのヨハネのもとにイエスご自身が洗礼を受けたいと願い出てやってくるのが今日の物語であります。で神の独り子であり、神のこう一致した、神様と一致して生きておられた主イエスが、なぜ洗礼を受けにならなければならないのか、汚れたところのないイエスがなぜ洗礼が必要なのか、とても疑問になるところです。で今日の箇所だけではですね、なかなかその真意はつかめません。ところが今日先駆していませんけれども、この後3章の21節のところからイエスが洗礼を受けた場面が出てまいります。でイエスの洗礼についてはですね、このルカによる福音書だけではなくて、マタイもマルコもヨハネも福音書、4つの福音書すべてがこのエピソードを記しています。これはとても大事なことであったことを示すものです。でその一つですけれども、マタイによる福音書の3章の14節と15節にはこのように記されてあります。どうぞそのままお聞きください。ヨハネはそれを思いとどまらせようとしていった。私こそあなたからバプテスマを受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですか。しかしイエスはお答えになった。今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。そこでヨハネはイエスの言われる通りにした。すなわち洗礼者ヨハネはイエスに洗礼を授けたというわけです。で、主イエスはここで皆と同じようにしてほしいと願い出られます。これはイエスご自身が私たちと同じようになって生きるということを願われた印です。私たちと同じ目線で同じようにして生きたい、それが主イエスの願いでした。人間と共に 謙遜に生きたいと願われる救い主の姿を、この短い聖書の箇所から読み取ることができます。どこまでも私たち人間と共に歩もうとされる減り下った救い主です。一方、このルカによる福音書では、主イエスが自ら上がり祈っておられると、天が開け、そして神の力である聖霊が鳩のような形で下ってきたというふうに記されてあります。そして天から神の声が聞こえてくるのです。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの、そういう声が洗礼を受けたイエスのもとに聞こえてきました。謙遜に生きようとされたイエスに対して、親である神からの祝福の返答であったと言えます。私たちもこの主イエスに習って謙遜に生きる道を歩みたいと願います。そのために、今日のルカによる福音書が伝える一つの主の行為を見落としてはならないと思います。それは神に祈るということです。で、先ほどマタイによる福音書の洗礼の記事をお読みしました。で、このマタイの記事では、主イエスがすぐに水の中から上がられた、その時天がイエスに向かって開いたとあります。ところがですね、今年主にこの主日礼拝で聞きたいと思っているこのルカによる福音書は、このイエスが祈っておられたという場面をすごくよく描いているんです。いろんなところでイエスが祈るという姿をルカは伝えたいと思ったのでしょう。他の福音書に比べて、ルカによる福音書は祈るイエスというものを示します。で、イエスがこの洗礼を受けた時に祈っておられると、と書いてあるんですね。21節のところです。今日の、次の箇所になりますけれども、このルカによる福音書を記した人たちは、この祈るイエスの姿をどうしても伝えたい、このことを伝えなくてはならないという思いに駆られていたのだと思います。で、実際にこのルカ福音書ですね、二十数章ありますけれども、全体を読むと、要所要所でイエスが祈っておられる場面がたくさん描かれています。おそらくルカは、謙遜とは何か、謙遜に生きた主イエスをありありと伝えるために、祈るイエスを強調したかったのだと思います。主イエスが洗礼を受けになられた直後に、イエスが祈られたことによって、こう天が開け、そして聖霊が下って神の声が聞こえてきたとあります。ある時イエスは祈ってから12人の弟子たちを選ばれます。そして自分自身祈って、ご自身が何者であるのかということを明かされ、そして祈って十字架の道を歩んでいかれます。で、その十字架の道を歩まれる直前ですね、オリブ山、ゲツセマネの園というところで、イエスの激しい祈りをするわけです。ルカによる福音書だけが記しています。ここにルカの22章の43節にこういうふうに書かれてあります。すると天使が天から現れてイエスを力づけた。祈った後に天使がイエスを力づけた。そして十字架上ではこういうふうに言います。父よ、私の霊を御手に委ねます。祈るんですね。イエスの左右につけられていた罪人たちで、イエスを罵る人々、そしてイエスの衣をくじ引きで分け合おうとしたような兵士たち、そういう人たちをもう 許されるという場面がありますけれども、その時にも彼らを許します、祈っているんですね。要所要所でこうイエスが祈られる場面、本当に短いところなのですけれども、私たちここに注目しなければならないと思うのです。で、主イエスは私たちに祈ることを教えてくださいました。主の祈りをはじめとして、こうして自分の行いを通して、祈る姿を通して祈ることはとても大事なことなんだ、そうイエスは教えてくれています。そして祈るということは神様と一致して生きる道です。祈ることによって私たちは神様に祝福されて、神様から命をいただき、そして神様とつながることができる唯一の方法と言ってよいかもしれません。この現代社会の中に生きる私たちも、地にしっかりと足をつけて生きるために、まず祈るものに変えられなければならないのです。そしてこの混沌とした先の見えない世の中にあって、まず祈ることで私たちの方向性を神によって示していただき、福音を伝えていくということが大切です。さて、今度は私たちと洗礼について考えてみたいと思います。で、私は今まで牧師となってですね、洗礼を受けることをためらっている人たちに何人も出会ってきました。私なんかまだまだ洗礼なんて早いですよ、そういうふうにおっしゃる方が実に多いんです。で、そういうためらう人たちに対して、私の殺し文句があるんですね。それは、洗礼は卒業式ではありません、洗礼は入学式ですよ。神の国の入学式です。だから、何か聖書を全部読んでなければいけない、何か分かってなければいけない、立派にお祈りできなきゃいけない、そういうことじゃない。神様は私たちを試験するっていうようなことがありません。神様の招きに応じて洗礼の恵みに預かる。そのことを何度も何度も求道者の方たちに申し上げてまいりました。洗礼はその通りです。神の国の一員になることです。世界中にクリスチャンたちがたくさんいます。洗礼を受けることはそのクリスチャンともつながるということにもなります。アメリカにいるクリスチャンたち、韓国にいるクリスチャンたち、ヨーロッパやアフリカ、世界中にいる人たち、クリスチャンの人たちとこの兄弟になる、そのことが洗礼でもあります。で、ずいぶん前になりますけれども、週末だったと思います。近くの教会で、伝道師をしているまだ駆け出しの若い先生から電話をいただきました。で、こういうふうにその先生言うんですね。中村先生、今度の日曜日の朝のキリスト教入門講座で、クリスマスに洗礼を受ける人たちに話をするんですけれども、どうやったら伝えることができるでしょうかねっていう相談だったんです。で、聞くところによるとですね、その伝道師の先生に与えられたチャンスは1回だけ、あとは主任の先生がなさるそうですけれども、その日はですね、もう30分しか時間がないっていうんですね。で、30分のうち、終わりの方は質疑応答をしなきゃいけないので、もう都合20分ぐらいしかお話できないんですけれども、どうやったら今度洗礼を受ける人たちにこの洗礼の喜びとか洗礼の素晴らしさっていうのを伝えることができますかねと言われたんですね。そう、時間は30分で、質疑応答があって、で、今は金曜日か土曜日だったと思いますけれども、もう本番までにそんなに時間がないんですね。その時に、じゃあ今から何かの本を読んで勉強をしてっていうのには、ちょっとその先生には大変そうであったので、30分の中で何を語れるだろうかなということを、その先生と電話で、いろんなふうにして考えてみました。で、考えていった結果、 私はこういうふうに語ったらいいんじゃないですかと提案しました。洗礼を受けると2つの住民票を持つことになりますよと。洗礼を受けると2つの住民票が神様から与えられます。それは天にある神の国の住民票、神の国の私たちは一員となることができるという住民票、それからこの地上の教会に、地上に建てられている教会に会員となるその住民票、そしてこの教会の会員の住民票というのは世界中の教会に動かすことができます。この2つの場所の住民になるんですよ。神の国と教会の住民になる、そのことをお伝えしました。で、今まで洗礼を受ける人たちは神様のことを知らなかったかもしれないし、あるいは知ってたとしても神なんて私には必要ないと背を向けていたかもしれないですね。でも洗礼を受けることによって神の国の住民になるのですから、神様を礼拝するということを大切にして生きていく、そして地上の教会の住民として積極的に教会のメンバーとしてそこで運営、教会の運営に携わっていく。奉仕も大事だけれどもね、献金も忘れないでねって、このこと忘れないで言ってねって言いました。多分ニヤニヤしていた伝道師さんだったと思いますけれども、そのことを言い忘れちゃダメですよというふうに申し上げました。後日その先生から電話があって、本当にその日はうまく洗礼のことを伝えることができましたっていうお礼の電話をいただきました。大切なのは、私たちが神様を信じて神が送ってくださった救い主イエスを心に受け入れることです。私も牧師として洗礼を授けるときに、頭の上にですね、水を注ぎながら、教会によっては神霊といって全身を水に浸すバプテスト教会はじめとしてそういう洗礼もあります。で、その洗礼をするときに本当に言い知れない感動に満たされます。忘れているような感覚なんですが、洗礼の水を頭にこう置くときに、非常にこの洗礼を授ける牧師である私の方も何か本当に幸せな気持ちにさせられる。なんか手がですね、ビリビリっとこうなんか電流が走るみたいな感じのになることもありますけれども、神様の力が働いてるんだな、聖霊がここに来てくださってるんだなっていうことをいつも思うんですね。で、本当にそういう瞬間に立ち会う喜びというものがありますけれども、シェスが洗礼を受ける際に聞こえてきたその天の声、私たちもう一度心に刻みたいと思うんですね。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。私たちが洗礼を受けた時、みんな神様はこのように言ってくださったはずです。あなたは私の愛する子だ、私の心にかなうものですよ。そういうふうに皆さんお一人お一人に言ってくださったと信じています。神は一人でも多くの人が洗礼を受けることを願っています。すでに洗礼を受けた人も、あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの、その神様の声を今日私たちは受けたいと思います。常に祝福をしてくださっている神様です。信仰生活の中には、でも辛い時に信仰を続けなければいけない時もあります。そして信仰を捨てたいと思うようなこともあります。さまざまな山あり谷ありでいろんなところを私たちは通っていくわけですけれども、神様がいつも私たちを二人三脚で歩んでくださる、そのことを忘れないでいきたいと願っています。お祈りを捧げます。今日は特に私たちが受けた洗礼のことを思い起こしたいと思います。お祈りいたします。私たちは洗礼の恵みを預かったその日に、 主イエスと共に新しい命に生きるものとなりました。今目を閉じて私たちがそれぞれに洗礼を受けた日のことを思い起こしましょう。まだ洗礼を受けになっておられない方は、主イエスが今日私たちにかけてくださった言葉を心に留めて黙想しましょう。イエス・キリストの命の源である神様、私たちに洗礼の恵みを通して新しい命を与え、私たちがあなたへと向き直す機会を与えてくださいました。あなたの恵みによって、私たちがいつまでもイエス・キリストに結ばれていることができますようにお導きください。また今は洗礼を受けておられない方々も、他日この恵みに共に預かることができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。それではお座りになったままで賛美歌の520番、賛美歌の520をご一緒に歌いましょう。感謝の。それでは派遣と祝福をいたします。どうぞお立ちになれる方はその場でお立ちください。お座りになったままでも結構です。あなた方は言って、すべての民を私の弟子としなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。 私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがいつもまたいつまでもあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞおかけください。